九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は湯布院チーズ工房、浦田健次郎。大分県湯布院、雄大な湯布岳を仰ぐ日本有数の温泉地の一角で極上の乳製品を製造するチーズ職人。2009年度のオールジャパンナチュラルチーズコンテストで日本一に輝くなど、その卓越した技術で一流の料理人からも支持されるチーズを作り続ける浦田さんのその作品、チーズに込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
アートその作品。
こちらが浦健さんのチーズ工房で作られたチーズたちですね。
はい、そうです。
どれも美味しそうですけれど、日本一に輝いたチーズというのはどれですか？
真ん中のチーズです。
はい、ウォッシュタイプと言われるチーズですね。
そうですね。表面を塩水で洗うことによって赤いカビがついてくるんですね。
あ、カビ。ちょっといただきます。パンチが効いてるんですけれど、マイルドっていうか、
そうですね。
これはもう焼酎ですね。
はい。
もう一回なんかチーズの美味しさが口の中に広がる感じがします。
そうですね。これがマリアージュって言われるものだと思います。
浦健さんのところでは何種類ぐらいのチーズを作ってられるんですか？
12、3種類はあると思います。
それがもう常時あって。
そうですね、はい、
そもそもなんですけれども、チーズっていうのはどういった食品をチーズって呼ぶんでしょうか？
原材料の牛乳を固めまして、はい、そこから水分を抜いたものをチーズというふうになります。だからヨーグルトなんかの上澄みの液ありますよね、ホエーっていうんですけど、あれをのけたらそれはもうフレッシュチーズと呼んでいいんです。
その固めるっていう作業はどういう固め方といいますか？
ヨーグルトと同じように酸で固めるものと、でその酸を使った後に今度凝乳酵素、レンネットという酵素を使って固める方法があります。
チーズって本当にもうどれ一つ同じものがないぐらい味のバラエティがあるように思うんですけれども、それはどうしてなんでしょう？
カビから出る酵素によってチーズはいろいろ熟成されてきたりするし、原材料もそこそこで違うし、環境によっていろいろ違ってくるんで、同じ作り方しても違う工房で作ると違うものができるし、でそれぞれのところにいる違うようなカビが入ってきて、また味わいも違うようなものができてくるようになります。
田原さん、浦健さんのチーズの味いかがでした？
いやもう本当どれも美味しいんですけれど、そのマットネロッソ、日本一に輝いた赤いレンガっていうイタリア語でそういう意味らしいんですけれど、はい、見た目もちょっとそんな感じで、本当になんかオリジナリティあふれるというか、食べたことない感じの美味しさでしたね。あとね、もう黒胡椒をまぶしたリコッタですとか、はい、これねニンニクが効いてたり、シソで巻いてるものとか、ドライフルーツが混ざってるものとか、なんかちょっとこうそれぞれ一工夫してあって、もうどれもこれもお酒が進みすぎて
悩ましすぎる。
で、ま、もちろんそのお酒だけじゃなくって、料理との相性も抜群でした。これはいわゆるカプレーゼというものですね。
そうですね、
はい、トマトとモッツァレラとバジルのソースでしょうか。わあ、くし形に切ってるんですね。
そうですね、僕が思うモッツァレラの一番美味しい味わい方って、このくし形に切ったものだと思ってるんですね。それによってやっぱり弾力を一番味わえると思うん で、その上でトマトと合わせて食べることによって美味しくなるんじゃないかなって、
確かに
こういうシチュエーションというか食べ方を思いながら作ってますね。モッツァレラは
モッツァレラ単体も美味しいんですけれども、本当にこのトマトやバジルと合わさることで一層美味しくなりますね。
そうですね、チーズって料理や飲み物と合わせることによって、より一層美味しさが引き立つんじゃないかなっていうか、マリアージュって言われているものになるんじゃないかなと思って、このチーズはどの料理と合わせたら 美味しくなるかなとか、そんなことを思ったりして作ってます。
そうですか。じゃあこのチーズ単体で 100% というよりは何かと合わせて、
そうですね、そういうふうに思いますね。このチーズは溶かして何かと合わせた方がとか、このチーズは薄くスライスしてパンにのせて朝食べるんだとか、
あ、そのシチュエーションまで含めて、
うん、そうですね、
はい、料理を作る方ともいろいろ話し合ったりとかされたりするんですか？
そうですね、時々収めているレストランのシェフたちに会っていろんな話をしますね。
チーズだけでもいろいろありますけれど、こういう組み合わせを考えると本当にいろんな可能性がありそうですね。
そうですね、僕一人でいろいろ考えてもやっぱり限界があるし、いろんなシェフや消費者の人たちも食べてもらっていろんな感想をもらえるし、いろんなことを思ってオリジナルな食べ方をそれぞれしている方もいらっしゃって、そんなものが食べ方の提案する中の一つのアイデアになったりもしてます。
そうですか。じゃあのお客様がこんな風にして食べたら美味しかったわよなんて話もあったりするんですか？
はい、それはものすごく嬉しいお話で、そういったものを大事にしてます。
田原さん、チーズの食べ方に決まりはないというか、自由に楽しむべきものなんですね。
そうですね、浦健さんにそう言ってもらったので、私結構たくさんチーズ買って帰って2回ぐらい家でチーズパーティーしたんですけれども、やっぱみんな、あ、これちょっとオリーブオイルかけたらいいんじゃないとか、溶かしてジャガイモにかけてみようとか、チーズってすごく盛り上がるなっていうのを改めて思いました。
いや、僕もいろいろ試してるんですけどね、カマンベールチーズの揚げ出し、これ美味しいんですよ。あとおでんの巾着の中にチーズを入れてそのままおでんの具として食べる。あとね、チーズのぬか漬けなんかも美味しいんじゃないかな。
いやー、すごい止めどないですね。
美味しそう。今の日本のチーズ事情といいますか、消費量っていうのは海外と比べてどんな感じなんですか？
そうですね、世界で一番食べられているフランスなんかに比べるとまだ 20% ぐらいしか1人当たりの消費量は食べられてないんで、で今日本はピザとかグラタンとかいろんな食事にチーズを使われるようになって、今の若い人たちはチーズに慣れ親しんできてると思うんで、これからはどんどんどんどん消費量も伸びてくるだろうと思われて、だから僕らのチーズもこれから先広がってくるんだろうなというか、広がるような努力をしていきたいなと思ってます。
そうですね、うちの両親なんか昭和一桁だったりすると、初めてチーズ見た時に石鹸かなと思ったって。
そうですね、
そんなチーズしか知らない世代が一つ上にあって、でも私たち今本当にゴルゴンゾーラって言ってみたり、ね、なんかこうチーズの名前も少しずつ浸透してきて、すごく伸びしろがあるジャンルとも言えますね。
そうですね、はい、
じゃあその伸びしろをぐんぐん伸ばしていくために、浦健さんはどんなことを考えておられますか？
製造の上では技術的にみんなで研鑽し合いながら、フランスの技術やイタリアの技術を学び、日本独自のオリジナルなチーズを作っていきたいなということと、それとやっぱり出口を整備するということがとても大事で、消費者の人たちに日本のチーズをもっと分かってもらって、家庭で食卓に毎晩チーズが一品でも出るような感じになれたらいいなと思ってます。
なるほど、その作るだけでなく普及のことにも心を砕いておられるんですね。
そうですね、はい。
田原さん、確かにチーズって僕らの子供の頃に比べていろんな種類が楽しめるようになりましたよね。
そうですね、で浦健さんはそのチーズをさらに多くの人に知ってもらおうと、今度九州チーズサミットなるイベントを大分で開催するそうです。
チーズサミット、どんなイベントなんですか？
あ、まず日にちはですね、5月20日の日曜日、はい、九州電力大分支社本館というところで、はい、なんと九州と中国四国地方のおよそ20のチーズ工房が参加されるそうなんです。
わー、すご
い。だから150から200種類世界各国のチーズとか、あと有名シェフによるチーズを使った料理が味わえるということでね、これちょっとね、美味しそうですよね。
楽しみですよね。
でも来年以降は九州の他の地域でも開催する予定なので、聞いたら宮崎では、私も宮崎に住んでるんですけど、2年後に都城で開催されるということで、これはちょっとチェックしたいなと思いました。
行かねば。
いろんなチーズがあっていいと思うんですよ。単体で美味しいチーズを作る人はそれでもいいし、でそれがやっぱり素晴らしいチーズだけど、ただ僕はいろんな食材と合わせてマリアージュさせて食卓を豊かにさせるようなチーズを作りたいなって思ってます。